未来に紡ぐ心と体の処方箋。こんにちは、メンタルクリニック医師の花輪美由紀です。
こんにちは、インタビュアーの山内です。美由紀先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ先生、最近なんかこう興味深く思ってらっしゃることとか何かございますか？
もうね、いっぱいあるんですけどね。
はい。
この間私ね、すごくお会いしてみたいなと思っていた方に会うことができたんですけどもね。
はい。
この方はね、アジム・スラーニ先生って、アジム・スラーニ博士、イギリスのケンブリッジ大学の教授なんですけどもね。
はい。
この方はね、遺伝学に対する新しい革命的な理論をね、導入された方で、
はい、
この人がやった仕事っていうのはね、とても面白いんですね。このね、ゲノムインプリンティングっていう研究をされたんですね。このゲノムインプリンティングっていうのはね、DNA 配列の変化を伴わずに、遺伝子機能の変化が遺伝する仕組みのことを言っているんだけれども、例えばですね、この方の発見は、その、父親から来たゲノムは胎盤に影響を与え、母親から来たゲノムは胎児の発育に影響を与えるっていうことを、発見された方なんだけども、この遺伝子コードを変えずにね、
はい、
親から受け継がれる、その可逆的なエピジェネティックなインプリント、この擦り込みっていうのかな、このインプリントのことを、はい、発見された方です。非常にね、素敵な方だったんだけれども、私これ知らなかったんですけどね、このアジム博士、アフリカのね、ケニアの出身の方なんだそうです。
あ、そうなんですか。
ケニアのね、ビクトリア湖のほとりの小さな町で、
はい。
お生まれになったお家もね、決して豊かではなくって、たったお部屋が一つしかないような小さな家でお生まれになって、それでね、住んでいた町全体、周り見渡しても、周りにね、大学に行くような人は一人もいなかったんですって。で、だから、ロールモデルが全くいなかったっていうことをおっしゃってましたね。
なるほど。
でも、そういうね、もう、ケニアの、田舎町の、誰も大学に行かないような環境に生まれて、ケンブリッジの教授にまでなるって、すごい大ジャンプですよね。
すごいですね。
この方のお話ね、本当聞きたいなと思って、とても楽しみにしていたんだけれども、この方、1945年の生まれで、1963年に、まあ、ケニアがね、イギリスから独立したことをきっかけに、まあ、そのことが何かご縁につながったのか、イギリスに留学されてお勉強を始められてるんですね。でね、もう本当に積極的にいろんな研究に取り組んで来られた方なんだけれども、このことによってね、エピジェネティックな概念っていうのが非常に進んだんです。これどういうことかっていうとね、
はい。
例えば私たちは、その遺伝子、その DNA の配列によっていろんなものが、決められていて、この設計図、遺伝子の配列である設計図を書き換えることはできないわけなのね。もう決まった遺伝子を持って生まれてきます。しかしですね、この遺伝子の発現を抑制する仕組みがあるということは、これは結構以前から分かっていたんだけれども、つまりね、遺伝子がね、スイッチがオンになったりオフになったりするわけね。で、そのことはね、DNA のメチル化っていう現象が、この遺伝子を抑制する方向に働いているっていうふうなことが、こう、言われているんだけれども、そこに新しい概念を持ち込んだのが、このアジム先生だったんですね。
はい。
で、そのことによって、このエピジェネティクスの研究が飛躍的に進みました。で、今私がね、この、赤ちゃんがね、お母さんのお腹の中にいるときに、どういうふうな影響を受けていくのかっていうふうなことを、やっぱり一番興味を持っているんだけれども、そのことにもね、本当に大きな示唆を与えてくれた、研究をしてくれた先生なんですね。でね、この、またね、次回改めて、そのお腹の中にいる、ことについては、 お話ししたいと思うんだけれども、このスラーニ先生が語ってくれたことでとても印象深かったことがあるので、ぜひお伝えしたいと思うんだけれども、
はい。
常にね、問いを見つけることだって。そしてね、その定義を明確化すること。しかしね、ほとんどが失敗するそうです。だから常に失敗から学びなさい。でね、このインプリンティングの概念もたまたま見つけた偶然の発見だったそうです。だからね、狙ってできることではないのね。大体ノーベル賞を受賞した方々のコメントを聞くと皆さんもう本当に偶然だったっておっしゃいますよ
おっ
ね。
しゃってま
た
す
だね、
ね。
偶然を呼び込む力っていうのもまたこれは才能の一つだと思うけれども、この失敗もね、そう大きな成果を上げた方っていうのは、もう一つの成果の背景には、山のようなもう何万何千っていうね、何千何万な、もうものすごい数の失敗を繰り返してるわけですよね。なので、どうも私たちね、この最近若い人たちの考え方でね、こう失敗をしないのが素晴らしいことだっていうふうに、思ってらっしゃる方、失敗を回避しようとする人がとっても多いと思うんだけど、もうね、自信を持って失敗してほしいなと思います。
自信を持って失敗するといいです
そう
ね。
です。同じ失敗を繰り返すのはね、これは確かによろしくないんだけれども、でもね、失敗の中から多くを学ぶことができるっていうことをね、ぜひ、知っておいてほしいし、そしてね、アジム先生のように、この放送を聞いてくださっている方の中にはね、周囲にロールモデルになるような大人がいないって思ってらっしゃる方もいると思うんですね。そういう方はね、決してその自分の置かれた環境を嘆くのではなくて、本を読むことで、その本の中にロールモデルを見つけることはできるのでね、たくさん本を読んでほしいです。
そうですね。
たくさん本を読んで、そのことがね、やっぱりね、知識っていうのは、周りに適切なロールモデルがいないって悩んでる方の助けになると思うんですよ。
そうですね。
で、その本を読むということがね、まあ、もしかしたらね、周りに理解されないかもしれないけどね、そこはね、必ずね、理解してくれる大人に出会えるようになるから、そこはね、頑張って続けてほしいと思います。失敗を恐れずにね、やってほしいですね。
そうですね。い
そう。
や
で、
ー、本当いい言葉ですね。
そう。で、そういう環境で育った方がね、イギリスの、ケンブリッジの、まあ、やはり、ケンブリッジとかオックスフォードって言えば、世界最高峰の大学の一つですからね、この教授にまでなるっていうのは大変なことだったと思うんだけれども、それだけの成果をお上げになったってことですよね。
そうで
ですね、もう
ね。
本当にね、楽しかったです。この方のお話、
あ、
講演を
そう
聞きに行っ
で
た
す
んだけ
か。
ど、聞きに行けてよかったなと思います。
よかったですね。いや、やっぱりこういうこともね、そういう医療に触れてらっしゃる先生、みゆき先生のような方からじゃないと、私たち全然わからないことかなと思うので、ね、そうやってこうお話ししてくださる、いろんな方にね、知っていただくのって、本当大事ですね。
で、特にね、このインプリントとかね、エピジェネティックな問題っていうのは、赤ちゃんのね、お腹の中にいる時の、お母さんのお腹の中にいる赤ちゃんの発育とか生育に非常に重要な、関係が、意味があることなんですね。なので、妊娠中の食事、できればね、妊娠前から取り組んでいただきたいんだけど、それがどれほど大事なことかっていうのを次回お話ししたいと思います。
わかりました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。